皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではバーリンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は現像に惑わされないようにという内容です。それではお聞きください。現像に惑わされないように。文、中国のダーファー弟子。人間の社会は迷いの社会です。目に見える数々のものは、どれがその真の姿で、どれが仮想、幻なのか、常人の角度では辨別しにくいのです。師父は、精進要旨5でこのようにおっしゃっています。真であるか、偽であるか、悟りが大事なのです。中国共産党がバーリンダーファーを迫害し始めて間もなく、私はダーファーを実証するために北京に行きました。天安門広場で横断幕を広げようとしたとき、二人の私服警官が後ろから横断幕を奪って去りました。振り向くと身長30センチほどの小人二人が、こっちに向かって猛スピードで走ってきているのが見えました。あまりにも不思議だったので、私は黙って彼らを見ていました。実際彼らは私から一歩か二歩しか離れていませんが、いくら走り続けても私のそばには着くことができません。長く見ていた末、突然私は、あ、彼らは私を捕まえに来ているのだ、という念が頭をよぎりました。そう思った途端、二人の小人が一瞬にして、私と同じくらいの背丈になって襲いかかり、私を連行しました。その後の年月の中で、私はよくこの出来事を思い起こし、その都度、どういうことなのか、と自問していました。法を学んでいくうち、私は徐々に分かってきました。当時の私は、常人の仮想、いわば幻に惑わされたのです。まさに師父のおっしゃる通りです。あなたの空間の場にあるすべてのものは、あなたの大脳の意識によって支配されています。つまり、天目で物を見るとき、心がどうずることなく静かに見れば、真実が見えますが、念が少しでも生じれば、見えたものはすべて幻になります。それがつまり、自分の心より生じる間のことで、また、心による変化とも呼ばれています。と、ジュアン・ファールンで説かれています。最初、何の念も生じていなかった私には、本当に別空間に実在する二人の小人が見えました。空間が違うため、彼らはいくら走っても私のところには来られませんでした。その時、それが師父によるご啓示だと気づいていれば、彼らに捕まえられることはありませんでした。その後、私は人間の念が生じて、再び常人の空間に戻ったため、すべて心によって変化してしまったのです。人間の念を持つか、性念を持つか、これは人間と神との違いであり、無から有が生まれ、有からも無が生まれるのです。師父は、各地での説法に、2002年米国フィラデルフィア法会での説法でこのようにおっしゃっています。以前すでに話しましたが、実は常人社会で起きたすべては今日においても皆ダーファー弟子の心によって促成されたのです。目下の情勢を見てください。どれだけ多くの悪い物事が私たちの心によって促成されたのでしょうか。二十数年も修練し、多くの風雨を経験してきた私たちは、未だに邪悪による迫害の影を心に抱き、 しばしば自分を迫害される立場に置いてしまいます。そもそも何も起こらない状況の中で、わざわざ人間の観念、人間の思維で推理してしまいます。万が一、邪悪が妨害しに来たり、ドアをノックしに来たり、迫害しに来たらどうしよう、どう対処するか、などと考えてしまいます。これらのネガティブな考えから生まれるものは何でしょうか。一人がこのように考えていれば、大したことではないかもしれませんが、多くのダーファー弟子がこのように考えていれば、どのような場を形成してしまうのでしょうか。師父はジュアンファールンでこのようにおっしゃっています。例を挙げて説明しましょう。仏教では人類社会のすべての現象は現像で、確かなものではないと言っています。どうして現像なのでしょうか。確実に存在する物体なのに、どうして幻と言えるのでしょうか。物体の存在の形と現れた形は違うものです。人間の社会のすべては、ダーファー弟子に関係し、ダーファー弟子の心によって変化しているかもしれません。ダーファー弟子全員が正しい念を持っているならば、邪悪が暴れようとしても難しいでしょう。2013年、労働教養所は解体されました。地元のある女性同州は帰宅後、よく地元の派出所から電話を受け、定期的に派出所に出頭し、近況を報告するように言われました。その女性同州の修練者である夫は、私も一緒に行く、ちょうどいろいろ尋ねようとしていた。当時、なぜあなたに労働教養を強いて、なぜ私を洗脳犯に送ったのか、そして彼らの行為が法律違反であることを伝えて、ファールンゴンの真実も伝えたい、と言いました。この夫は自分のことを考えておらず、ただファールンダーファーが正しく、警官らのやり方が間違いであることを実証したかったのです。警官らがダーファーの真実を理解して正しい選択をし、良い未来を迎えてほしいと思っただけでした。派出所に着いた二人は、派出所の建物がマッチ箱のように小さく見えたことに驚きました。しばらくしてから、やっとすべてが元のサイズに戻りました。二人が中に入った途端、顔見知りということもあり、警官らは不安そうな表情で、この件は自分たちとは無関係だと言いました。同州の要望で彼らの上司と電話がつながると、電話の向こうから、早く帰らせろ、早く、もう二度と来なくてよいと伝えろ、と叫ぶ声が聞こえてきました。この同州が直面した迫害は本物でした。しかし、ダーファー弟子の少年の威力のもとでは、それはすぐに壊れてしまう幻に過ぎませんでした。師父は、2002年、米国フィラデルフィア法会での説法で、このようにおっしゃっています。救世力が存在していますが、皆さんにその心がなければ、救世力もなすすべはありません。少年が十分であれば、救世力もどうしようもありません。実は、ダーファー弟子が十分な少年を持っているとき、ドアをノックされるのを最も恐れているのは、邪悪なのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghuy.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。